いらんからって、いらんからかて、いかたい、いしょろれ。おつたのあんぺ、小松和弘ころアイヌプリ。おるしぺね、るえね。うぱきたらえちにさしぬきや。アイヌいたペンクラブくる、小松和弘くね。なんちゅっか、いほまらいき。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お元気でしたか？アイヌ語ペンクラブの小松です。今月もよろしくお願いします。昨年12月に札幌で開催されたアイヌ民族文化財団主催のアイヌ文化フェスティバルで、世界の中でのアイヌのビーズと題して、国立民族学博物館教授の池谷和信先生が話をされました。そのお話がとっても興味深かったので、今日はアイヌのビーズについてお話ししようと思います。ビーズという言葉は聞き慣れた言葉ですが、池谷先生はビーズをさまざまな部材をつなげたもの、人が身につけるためのもの、あるいは物を飾る目的で作られたものと定義しています。その素材は多種多様で、その地域で採取できるものや、交易で遠くからもたらされたものを材料として作られてきました。植物素材には例えば、葉や牙、骨、卵の殻、貝殻、魚の鱗、鳥の羽、動物の毛や棘などがあります。それから、植物素材としては、実や種、琥珀などがあります。あと、鉱物素材としては、カーネリアン、翡翠、メノ、トルコ石、水晶などの石があります。それから人工的素材としては、ガラスなどが挙げられます。世界中の諸民族の間で首飾りや刺繍としてビーズは使われてきました。現在のところ最古のビーズは北アフリカのモロッコで14万年前に貝から作られたものだそうです。北海道でも2万年前ぐらいの旧石器時代から使われ、4500年から3000年くらい前の縄文時代の後期のものがたくさん見つかっているようです。アフリカからホモ・サピエンスが世界中へ広がっていっていったのと同じように、遺跡からビーズが見つかっているそうです。池谷先生は世界中の民族の間で使われているビーズを比較して6つのグループに分けていますが、アイヌのビーズは世界の中でも独特なもので、その中の一つのグループとして分類しています。アイヌのビーズにはどのようなものがあるのでしょうか。アイヌのビーズは主に首飾りとして使われてきました。アイヌの首飾りは玉祭とか、首都木とか、木とか呼ばれます。ガラス玉を主に連ねたもので、玉祭と呼ばれています。アイヌ語でも、玉を連ねたもの、一括りにしたものという意味です。玉祭の材料ですが、イラクサなどで作られた糸に、ガラス玉のほか、稀に金属玉、石の玉、尻尾玉、古銭、筒状の金属製品、刀装具、鈴、つまみ、それから耳飾りなどが通されているそうです。また、アイヌの首飾りには、胸飾り板がついているものがあります。この胸飾り板をシトキと呼んでいますが、この胸飾りがついている首飾り、全体をシトキと呼ぶこともあります。シトキの語源はよくわかりません。シトキのついた玉祭は、アイヌ語サル方言では、シトキコ玉祭、シトキのついた玉祭と言います。胸飾り板の部材には、鏡、刀の唾、釘隠し、襖の引き手金具、金属製品、提灯の部品、漆塗りの蓋、木製の台に金属を打ち付けたものなどがあります。 アイヌ文化期に交易で周辺地域から得られたガラス玉から、玉砕や首都機が誕生したと言われています。16世紀から17世紀に日本に来た西洋人の記録にも、玉砕の記録が残っています。首都機のあるものは、重要な宗教的な儀式に用いられたり、首都機のない玉砕は清掃した時や、普通の儀式に用いられたようです。熊おきりの儀式、イオマンテの際には、ヌサバの熊の頭骨にかけられたりもしました。結婚式に参列するときには、夫人が必ず身につけるものであったようです。また、嫁入り道具の第一のもので、母から娘へと継承される財産でもありました。女性の呉服ともなったそうです。漆塗りの漆器の箱の中に入れて大事に置かれていたそうです。また、玉砕は交易で入手する宝物で、経済的な裕福さを表すもの、夫である男性のステータスを示すものでもあったようです。夫人が亡くなった時には、副葬品として一緒に埋葬されもしました。アイヌの玉砕以外で、ビーズの利用は、北海道ではほとんど見られませんが、カラフトサハリンでは、ビーズがカラフトアイヌの筒状の帽子、ヘトムイエや、衣服の襟や背中や肩に縫い付けられもしました。楕円形の飾り付きの木製のお椀、チェペニパポに貼り付けられたりもしました。その他にも、小型の根付けや、タバコ入れの締め用にも付けられました。それからですね、カラフトアイヌの子供が前髪から下げる三角形のビーズでできた飾り、カラフト方言で、ホホチリとか、エキシポというものがあります。子供が大きくなり、自分で獲物を取ることができるようになったら、この飾りを大人に切って外してもらえたという話があります。また、松浦武四郎の記録では、男の子に限らず女の子もつけていたとの記録もあります。今日でもアイヌの現代作家によってビーズを使った作品が創作されています。また、魔除けのために使われる生け間の植物の根、ペヌップをビーズとして使用した土産物が売られたりもしています。余談ですが、私も実は玉砕を一つずり所有しています。様似町には1806年に蝦夷三冠寺として徳川幕府が建立したお寺、東寿院があります。2006年に新しく建て替えられ、落慶法要が行われました。実はこの玉砕、東寿院の納骨堂に納められていた玉砕なのです。移転する際にその扱いに困っていた住職ご夫妻が私に託したものなのです。北海道の歴史を語る上で重要な遺産の一つだと思います。いつかは里帰りさせたいなと思っているところです。タントアナ、クコロールシペアリパクノ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワ、ウンコレワ、パセノポ、ヤエライケレ、シネチュプシカマレの、FM ピパウシオッタ、セイヌカランロ、担当アナクネ、小松和弘ね。今日の私の話はここまでです。遠くの町、近くの町で、FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。また来月、FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。